はい、それでは始めていきたいと思います。3秒1曲歌います。長誠は青いなりです。タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン3はい。長誠は大いなり、頼む神は君のみ、変わらぬ長愛の手に捧げられる命ぞ。長誠は思いなれば明日ごとに褒めうと恵み日々に豊かなり御顔を常に輝けし。一言お祈りします。ハレルヤ。天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。主よ、この朝も私たちにあなたご自身について教え、またあなたの戒めを教え、私たちを導いてください。正しい道へと修正してくださいますようにお願いします。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。それでは本日のディボーション箇所をご一緒に読みたいと思います。詩編104編1節から18節です。我が魂よ、主を褒めたたえよ。我が神主よ、あなたは誠に偉大な方。あなたは尊厳と意向を身にまとっておられます。あなたは光を衣のように着、天を幕のように広げておられます。水の中にご自分の高殿の梁を置き、雲をご自分の車とし、風の翼に乗って歩かれます。風をご自分の使いとし、焼き尽くす火をご自分の召使いとされます。また地をそのもといの上に据えられました。地はそれゆえとこしえに揺るぎません。あなたは深い水を衣のようにして地を覆われました。水は山々の上にとどまっていました。水はあなたに叱られて逃げ、あなたの雷の声で急ぎ去りました。山は上がり、谷は沈みました。あなたが定めたその場所へと。あなたは境を定め、水がそれを越えないようにされました。水が再び地を覆うことのないようにされました。主は泉を谷に送り、山々の間を流れさせ、野のすべての獣に飲ませられます。野呂場も渇きを癒します。その傍らには空の鳥が住み、枝の間でさえずっています。主はその高殿から山々に水を注ぎ、主はあなたの御業の実によって満ち足りています。主は家畜のために草を、また人に役立つ植物を生えさせられます。人が地から食物を得るために、また人の心を喜ばせるブドウ酒をも、油によるよりも顔をつややかにするために、また人の心を支える食物をも、主の木々は満ち足りています。主の植えたレバノンの杉の木も、そこに鳥は巣をかけ、甲の鳥はもみの木をその宿としています。高い山は野ヤギのため、岩は岩田抜きの隠れ場。アーメン。それでは今日の内容をまとめます。ダビデは主からの啓示により、この地の成り立ちを明かしし、すべての被造世界をご支配されている主を褒めたたえています。主の御業の実により、人も動物も満ちたり、 喜び、豊かに養われています。はい、それでは最初に主からの示しをいただいていきましょう。示される箇所をメモしていきたいと思います。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は9節のところで神様がこの境をこの水と陸との間に定められて、その水がそれを越えないようにされて、再び地を覆うことないように、覆うことのないようにされたということで、ノアの時代に洪水が起きたんですけれども、主が起こされましたが、本当に二度とそのようなことはないと、この虹の契約、約束を持って、ノアに約束されましたけれども、それを今も守っておられる、ことを覚えました。そして10節から15節のところで、神様が泉を谷に送って、川とそれを川として、すべての動物獣にその水を飲ませられる、そして家畜のためでもそれはあると思いますけれども、そしてその植物も生えさせて、家畜のための草、また人に役立つ、野菜などでしょうかね、そういう植物を生えさせ、それ最終的にこの14節の後半からあるように、人がそこ地から食物を得て、そして人の心を喜ばせる、心も体も主が満たされるために、この食べ物を与えるために、その地のすべてのものを備えておられるんだなということを思わされました。以上です。
はい、私は1節2節に最初に目が留まりました。ここで著者が我が魂を主を褒めたたえよで、その主の偉大さ、また尊厳号について表現している、最初に目が留まっています。以上です。
はい、私は2つ、目が留まりました。1つは著者が神様について、またこの地の成り立ちについて、自分が生まれる遥か前に起こった出来事、まあ、いろんな当時の語り伝えもあったとは思うんですけれども、でもそれを本当にこのようにして、聖霊によって書き表しているというところに一つ目が止まったのと、もう一つは、10節から18節のところで、やっぱりこう神様はすべての必要を先立って備えてくださるお方だなというところにも目が留まりました。なんとなくこの進化論の主張との違いというのを思いながら、神様は先立って私たちの必要を備えてくださり、そのようにして人類がずっと生かされてきたというところに目が留まりました。はい、さらに黙想していきたいと思います。神様について、また、ここから示される、罪、約束、慰め、警告、命令、模範など、一つ一つ、御言葉を深く探っていきたいと思います。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、15節のところで、この食べ物というものが、まあ、神様の目的というもので、まあ、人の心を喜ばせて支えるために、その食べ物を人に与えられたんだということですね。そして地の産物を主がもたらせてくださっているということ、人の心、人の幸せのために、食べ物というのはとても大切なものであって、軽んじてはならないものである。そしてこの食べ物は、この人の生活のベースとなるものとして神様が定められたんだなということを教えられました。昨日の研修の中で、研修に参加したんですけれども、その中でマズローの5段階欲求説というとても有名なものも話も聞きましたけれども、改めてその食べ物の大切さ、それを感謝して、またそれを軽んじないということを教えられました。以上です。
はい。私は、一節二節、本当に主の偉大さが、語られている部分から、天の父の神様について教えていただき、また、五節から内容を通して、天のお父様は、この地をその元への上に据えられてくださり、それゆえ、この地は、こしえに揺るがないということ、この著者が告白しているところから思わされています。本文全体を通して、私たちの魂は、この死を、この偉大な死を、魂から褒めたたえるべきであることを教えられています。以上です。
はい。私は1節から9節のところで、神様について、天の御父について、御父はご自身をすでに表してくださっているお方だということを教えられました。この御言葉にはすべて私たちに必要なことが掲示されていて、この地の成り立ちとその目的、また私たちの成り立ちとその目的、何のために作られてどのように生きるべきかが示されていると思いました。私たちがすでに与えられているこの真理からどのように生きていくかを日々模索することがすごく大切だなと思いました。それから10節から18節のところで、これも天の御父についてですけれども、主はすべてを先立って豊かに備えてくださるお方だということを教えられました。進化論のことを思ったんですけども、進化論では、こう偶然の計画性のない上に、こう、成り立っていくために、適応するために進化したと考えますけれども、聖書はそれを全く否定していて、そうではなくて、すべての必要が神によって先に備えられて、そこから、その中で私たちが創造されたということを証ししていると思いました。そしてそれが真理だなと思いました。赤ちゃんを育ててみても同じだなと思いました。すべての必要を先に私たちが備えて、そしてそこに赤ちゃんが生まれてこなければ、赤ちゃんは生きることができないようになっている。それを思うときに、やはり、私たちに適応する力があるというよりかは、主が先立ってすべての必要を備えて、また私たちをそこに置いてくださったというのが本当に正しい真理だなと思いました。はい。ではさらに、適応のために黙想していきたいと思います。示されたこと、具体的にどのように適応していったらいいのか聞きながら書き記していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
ですね、まあ、食事を大切にするということで、昨日ちょっと移動などもあって、夜ちょっと、まあ、ちょうど寄ったところで、まあ、外食したりしたんですけれども、まあ、ちょっとまあ今、まあ、私は別に大丈夫なんですけど、妻の方がちょっといまいちだって話をしていたんですけれども、食べるもので本当に心も変わるなと思ったんですけれども、今日はちょっとまあゆっくりできるので、しっかりとお昼ご飯や夕ご飯はある方のお宅に招かれたりしていますので、食べ物だけじゃなくてその交わりの祝福のためにまた祈って、また備えるというか、はい、良い時間が過ごせるように、努力していきたいと思います。以上です。
はい、今私の使わされている職場ではいろいろ大変なこともあり、皆さんこうストレスが溜まっているように見えますけれども、まあ、今日のデボーションにあるように、すべて地上のものは主が前もって備えてくださったものであり、私たちは感謝してこの地上で歩む必要があり、またすべてのことを備えられた主を、この偉大な主を褒めたたえる、そのようなものであることを改めて教えていただきました。本当に今日も主を賛美礼拝しながら感謝を持って使わされた現場で使えていこうと思いました。以上です。
はい。私は今日曜学校で子どもたちに創造論を教えていますけれども、 でも中学生の女の子が来て学校で教えているのと違うっていう話をした時に、やっぱりそこに本当に日本の教育っていう一つの妨げがあるのをすごく感じていました。やっぱり学校で教えられることが正しいというふうに思う、それを見た時に教育って本当に人生を揺るがすものになるなと思いました。そこから私自身も自分の娘の教育についてしっかりと考えて今祈っていく時だなと思いました。主は先立って備えてくださるということを今朝語ってくださって、今まあこの教団に学校、まあ、そういう教育、本当に聖書に基づいた教育をしていこうという動きがあるので、主が先立って備えてくださっているんだなということを改めて思いました。はい、娘の教育のために今日はまた祈っていきたいなと思いました。以上です。では最後に一言お祈りいたします。愛する天の神様、ありがとうございます。私たちに今日必要なことを語ってくださり感謝いたします。私たちが主の創造の中で本当に正しく、またあなたに喜ばれる生活をしていきたいと願っています。そのように導いてください。また周りの人々にもそれを伝えていくことができるように、知恵と力とまた真理を語るその言葉を与えてくださいますようにお願いします。心から感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。それでは
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。